12月30日の夜、吉は坂上の得意場へ、あつらえの日元の遅れしを詫びに行きて、帰りは懐での急ぎ足。草履下駄の先にかかるものは、面白づくにけ返して、コロコロと転げると、右に左に追いかけては、大土部の中へ蹴落として、一人カラカラの高笑い。聞くものなくて、天井のお月様も、こうこうと照らしたもうを、寒いということ知らぬみなれば、ただ心地よく爽やかにて、帰りは例の窓をたたいてと、目算ながら横丁を曲がれば、いきなり後より追いすがる人の、両手に目を隠して忍び笑いをするに、誰だ誰だと指をなでて、
なんだお京さんか、
小指のまむしがものを言う、脅かしてもダメだよと顔を振りのけるに、憎らしい、当てられてしまったと笑い出す。お京はおこそずきんまぶかに風通の羽織着て、いつもに似合わぬよきなりなるを、吉蔵は見上げ見下ろして、
お前どこへ行きなすったの？今日明日は忙しくて、おまんまを食べる間もあるまいと言うたではないか。どこへお客様に歩いていたのと不審を立てられて、
取り越しのご年始さとそ知らぬ顔をすれば、
嘘を言ってるぜ。30日の年始を受けるうちはないやな。親類へでも行きなすったかと問えば、
とんでもない親類へ行くような身になったのさ。私は明日、あの裏の引っ越しをするよ。あんまり出し抜けだから、さぞお前、驚くだろうね。私も少し不意なので、まだ本当とも思われない。ともかく、喜んでおくれ。悪いことではないからというに。
本当か？本当かと、吉は呆れて、
嘘ではないか、冗談ではないか、
そんなことを言って脅かしてくれなくてもいい。俺はお前がいなくなったら少しも面白いことはなくなってしまうのだから、
そんな嫌な冗談はよしておくれ。
つまらないことを言う人だと頭を振るに、
嘘ではないよ。いつかお前が言った通り、上等の運が馬車に乗って迎えに来たという騒ぎだから、あそこの裏にはいられない。きっちゃん、そのうちに糸織揃いをこしらえてあげるよと言えば、
いやだ、俺はそんなものはもらいたくない。お前、そのいい運というはつまらぬところへ行こうというのではないか。おととい、うちの判事さんがそう言っていたに、仕事屋のお京さんは八百屋横丁にあんまをしているおじさんが口入れで、どこのかお屋敷へご奉公に出るのだそうだ。何、お駒遣いという年ではなし、奥様のおそばやお縫い物師のわけはない。三つ輪に言って房の下がった皮膚を着るおめかけ様にそう言わない。どうしてあの顔で仕事屋が通せるものかと、
こんなことを言っていたに、俺はそんなことはないと思うから、聞き違いだろうと言って大喧嘩をやったのだが、
お前、もしやそこへ行くのではないか、そのお屋敷へ行くのであろうと問われて、
何も私だとて行きたいことはないけれど、行かなければならないのさ。
きっちゃん、お前にももう会われなくなるね。
とって、ただ言うことながらしおれて聞こゆれば、
どんな出世になるのか知らぬが、そこへ行くのはよしたがよかろう。何もお前、女口一つ針仕事で通せないこともなかろう。あれほど聞く手を持っていながら、なぜつまらないそんなことを始めたのか、
あんまり情けないではないかと。父は我が身の潔白に比べて。
およしよ、およしよ、断っておしまいなと言えば。
困ったねとお京は立ち止まって。
それでもきっちゃん、私は荒い針に飽きが来て、もうお目かけでも何でもよい。どうで、こんなつまらないずくめだから、いっその腐れちりめん着物で世を過ごそうと思うのさ。
思い切ったことを我知らず言って、ほほと笑いしが。
ともかくもうちへ行こうよ。きっちゃん、少しお急ぎ、と言われて。
なんだか俺は根から面白いとも思われない。お前、まあ先へおいでよ、と後について。地上に長き影帽子を心細げに踏んでゆく。いつしか笠屋の路地を行って、お京が例の窓下に立てば。
ここおば、毎夜訪れてくれたのなれど、明日の晩はもうお前の声も聞かれない。世の中って嫌なものだね、と
嘆息するに。
それはお前の心柄だとて、不満らしゅう吉蔵の言いぬ。
お京はうちにいるより、ランプに火を移して、火鉢をかき起こし、
きっちゃん、お当たりよと声をかけるに、
俺は嫌だと言って柱際に立っているを。
それでもお前、寒かろうではないか。風邪をひくといけないと気をつければ。
ひいてもいいやね。構わずに置いておくれと下を向いているに。
お前はどうかおしか。なんだかおかしな様子だね。私の言うことが何か勘にでも触ったの？それならそのように言ってくれたがいい。黙ってそんな顔をしていられると気になって仕方がないと言えば。
気になんぞかけなくてもいいよ。俺も笠屋の吉蔵だ。女の世話にはならないと言って、寄りかかりし柱に背をこすりながら。
ああ、つまらない。面白くない。俺は本当に何というのだろう。いろいろの人がちょっといい顔を見せて、すぐさまつまらないことになってしまうのだ。笠屋の千のおばあさんもいい人であったし、高野のお絹さんという縮れっ毛の人もかわいがってくれたのだけれど、おばあさんは中風で死ぬし、お絹さんはお嫁に行くを嫌がって裏の井戸へ飛び込んでしまった。お前は不人情で俺を捨てて行くし、もう何もかもつまらない。なんだ、笠屋の油引きになんぞ百人前の仕事をしたからとって褒美の一つも出ようではなし。朝から晩まで一寸法師の言われ続けて、それだからといって一生たってもこの精が伸びようかい。
待てば甘露と言うけれど、俺なんぞは一日一日嫌なことばかり降ってきやがる。
おととい判事のやつと大喧嘩をやって、お京さんばかりは人の目かけに出るような腹綿の腐ったのではないと威張ったに、いつかとたたずに兜を脱がなければならないのであろう。そんな嘘つきのごまかしの欲の深いお前さんを姉さん同様に思っていたが口惜しい。もうお京さん、お前には会わないよ。どうしてもお前には会わないよ。長々お世話様、ここからお礼を申します。人をつけ、もう誰のことも当てにするものか。さようなら、
と言って立ち上がり、靴脱ぎの草履下駄足に引きかくるを。
あれきっちゃん、それはお前勘違いだ。何も私がここを離れるとて、お前を見捨てることはしない。私は本当に兄弟とばかり思うのだもの。そんな愛想づかしはひどかろうと、後ろから羽がいじめに抱き止めて、気の早い子だねとお京の諭せば、そんならお目かけに行くをやめにしなさるかと振り返られて、誰も寝ごうて行くところではないけれど、私はどうしてもこうと決心しているのだから、それはせっかくだけれど聞かれないよというに、吉は涙の目に見つめて、お京さん、後生だから、ここの手を離しておくんなさい。